ルカによる福音書第1章の26節から33節まで。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人となり、いと高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。私たちはクリスマスの出来事をもう一度振り返ってみますと、最初の出来事はこの受胎告知の出来事でした。天使ガブリエルが最初に告げた言葉は、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。その言葉を天使ガブリエルはマリアに言いました。このクリスマスの今日この日、私たちはもう一度この言葉に帰らなければいかないと思います。とても美しい言葉だと思います。おめでとう、シャローム、恵まれた方というのです。イエス様の母となられたマリアは世界一の幸せ者です。多分そういう説教が世界中で行われてたというふうに思います。しかしクリスマス礼拝を終えた今、このマリアの出来事をもう一度幸せだけではなくして、このシャロームという言葉の意味をもう一度考えてみたいなというふうに思います。光り輝くクリスマスを皆さん感じておられることでしょうし、確かに私たちの教会は天使の大群から喜びの訪れを知らされた、そのように思います。しかしこの出来事は本当にそういう出来事だったかと思うと、多分そうではなかっただろうなと思います。私たちからとってみればマリアはとっても幸せで、イエス様のお母さんになられたということがそれだけでも恵みだと思います。神様の御子をこのように誕生させてくださったのですから、マリアさん本人よりも私たちの方が喜んだでしょう。しかしマリアにとっては本当はこれはある意味傷になる出来事だったんだなともう一度思います。15歳ぐらいの年齢で結婚の前に子供を突然与えられて、誰もこう信じることもなく、婚約者の知らないところで身ごもって、誰も信じなくてない方法でマリアは深い傷を負ってしまった。本当は多分そういう出来事なんだろうなと思います。マリアはこのことの後の出来事のために悩み苦しんでいます。結婚も諦めています。一生与えられた子供と生きる決心をしたのかもしれません。しかも石打ちの刑から逃れるために自分の命を守りながら幼い命を守っていこうと決心しているという、それが実は受胎告知の出来事です。それでもなおマリアはそれを我が身に引き受けるという決心をする。そういう出来事をもう一度思い返してみると、この受胎告知の出来事はマリアにとっては傷ではあるけども、それは聖なる傷なんだろうなと思います。ただこの聖なる傷といった場合にもう一度思い起こさなきゃいけないのは、イエス様が十字架上で受けられた傷のこと。多分この聖なる傷と同じ傷がマリアにも与えられたんだろうなというふうに思います。何が本当におめでたいのか、イエスを身ごもったことが本当に思いおめでたいか、多分それもあります。しかし本当におめでたいのは、ただそれだけではなくして、この出来事のすべてに主が共におられるという、それだけです。これに勝るものはありません。主が共におられるからおめでたいのです。私たちも毎日イエス様が共にいてくださるからおめでたい、そう思ってていいです。常にシャローム、神様の平安が私たちと共にある、そういうふうに信じていきたいと思います。マリアの受けた聖なる傷が私たちをクリスマスに導きました。天使は告げます。 おめでとう、恵まれた方、そのメッセージは私たちにも告げられている、そのことを今日もう一度信じ従っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはクリスマスの礼拝を無事に終えることができました。神様がこのクリスマスの出来事を通して常に私たちと共にいてくださるというメッセージを聞かせていただきました。どうか新しく来る1年もあなたが共にいて私たちを守り導いてください。いつもイエス様が共にいてくださることで主の平安が私たちの上に豊かにありますように。今日も大江教会、また宇都教会に通信者、求道者、牧師母子の家族をお守りください。悩みのうちにあるもの、病床にあるものには、あなたの癒しの御手が注がれますように。今日一日、私たちに与えた働きを十分になすことができるように、聖霊の力と守りを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。